Thank you. おはようございます。とても面白いことに、教会はキリスト教会は聖書が大事だって言うんです。でも教会の中で聖書を読むときは短い言葉になるんです。今日のように35節読むと長いですねって言うんですよ。面白いですよね。ちょっと矛盾してる感じがしますよね。まあ私もそうだったんですけどね。なんか今日長いな。で、皆さんだんだんと、お、今日は長いかした、嬉しいと思うようになったらいいんじゃないかと思うんですが、いいですね。ね、一人の人はちゃんと音をしてくれました。素晴らしいことです。まあ御言葉を愛するってのはそういうことになってくんじゃないかと思いますけどね。それとは関係がなく、関係ないわけ で私は一昨日と昨日東京に行きました。で、東京で聖書的カウンセリングセミナーっていうのがあったんです。で、それに出るためというよりも、それを主催している人たちを経済的に支援している団体の、まあ、代表の方、理事の方と会ってお話をするためだったんです。もう何度もその方とはズームや実際に個人的にも会って話をしてるんですけれども、でもできたら参加したらどうですか、参加してほしいって言われて参加しました。皆さんの中で覚えている方も何人かいらっしゃると思いますけど、もうほぼ30年前、私は教会の働きにはカウンセリングが必要だということを痛感して、なんちゃらカウンセリングスクールっていうのを受けてですね、1年間そのコースを受けました。非常に、まあ、私にとっては役に立つことがたくさんありました。気づきがたくさん与えられて、今でもその機会、そして中身を感謝しています。クリスチャンの方々、教会が主体になってやっているカウンセリングなんですけれども、そこでは聖書の言葉はほとんど引用されませんでした。そして人間の問題は罪ですということも一切語られなかった。で、私はできるだけそれを実践しようとして3年間やったんですけども、とうとうこれは自分が、できることではないという結論に達して、それ以来の そういうカウンセリングってのはしてないんです。なぜかっていうとね、まあ、私が牧師だからそういうことではなくて、キリスト者としてイエス様に従う者として聖書の言葉は使わない。そして人間の深い問題は神様から切り離されていることですということは語らないようにしましょうということが私にはできなかったんです。今回の聖書的カウンセリングは、何があっても聖書の言葉を引用しなさいって言うんだよって。で、究極はイエス様とつながらないと人の問題は解決しない。それを自分で体験した日系のアメリカ人、ハワイ出身のドクター沖永という人が、自分のズタボロ、ズタズタの経験をもとにしながら話してくれました。来年ドクター沖永にいわきに来てほしいと思います。皆さんお祈りしてください。そして参加する準備をしてください。来年の6月の22日か、そのあたりの3日間みっちり授業です。東京では朝の8時半から夕方の5時まで。もう皆さんね、よっぽど出ないと何人かの人みたいに眠っちゃいますよ。私の隣の人もちょっと見たら寝てましたもんね。まあ、疲れますよ、サラさん、3日間。どうぞ祈りながら 準備してください。近隣の教会の牧師先生たちに特に来てほしいと思っています。福島県だけではなくて茨城県にも案内を出そうと思っています。最低30人は来てほしい。東京では75名が定員、私は定員外でしたから80人ぐらいいたかもしれませんね。ニーズは大きいです。人は今求めている内容もトラウマとか自殺願望とかそういう心の傷、本当に私たちの生活に密着したものを取り上げながら聖書の言葉によって神様が解決をもたらしてくださるということが教えられている。なかなか専門的ですから、なんか恵まれたいと思ってきたら皆さんきっと眠っちゃうと思います。そうじゃなくて自分のこう、考える能力を最大限に回転させながらしっかりと学んでいくということで、ぜひ皆さんも考えてください。そして近隣の牧師たちが参加するようにお祈りください。3日間っていうのはね、牧師にはチャレンジです。牧師だけっていうことではないんですけれども、大いに心をかきたてられて燃え上がらされて帰ってきました。東京での集まりには北海道から5人ぐらい来てました。沖縄からも来てました。今週は名古屋で行われるそうです。どこに行ってもいっぱいの人、それだけ日本のクリスチャンは求めているなと思います。私たちも求めていきたいと思います。今日も YouTube で礼拝会ご一緒していてくださる皆様感謝します。イエス様がそこにいてくださってあなたを祝福していてくださることを感謝します。一緒にさらに受け取っていきましょう。さあ今日は長いか短いかは別にして、ヨシュア記8章1節から35節をみんなで読みました。皆さん読みながら何を感じたでしょうか。第一印象何でしたか。長いっていうのは別にして第一印象、質問ですよ、答えてくださいね。はい、第一印象ですから長い話じゃないんです。一言二言で言ってみてください。
神様
は
イスラエルの味方
である。神様はイスラエルの味方である。はい、他の第一印象、
失敗を挽回するチャンス、失敗を挽回する、
おお、失敗を挽回するチャンス。はい、静かな。ちゃんと計画して戦略的に進みました。はい、ドクター沖縄がびっくりしてました。質疑応答っていうと日本人は黙っていると思っていたそうです。ところが東京での2日間はどんどん質問が出てくる。日本人はこんなにおしゃべりだったのか、自分も日系なんですけどね、こんなにおしゃべりなところには私の奥さんならぴったり合うだろうなって言ってましたから面白かったですね。はい、私たちは静かですけどね、今 2,3 人の方が答えてます。あなたの、はい、
では話
します
。
ですよね。ね、話が自分の興味を引くものであれば他の人は何言っても私はこう思いますとかこういう質問があって出てくるんですよ。だから沖永先生がどういう日本人に会ってたか別にして私もそれ思ったんです。こんなに質問がたくさん出てくるのは語られたことが自分たちへの必要にぴったり合ってるからだと。 だから疑問が出てくる。で、私が質問してもみんなしらーっとしていたら、よっぽど私の言ってることが皆さんに伝わってないというか、皆さんの興味の外なんだなということになりかねませんが、それはさておいて、今日イエス様が語ってくださることをみんなで受け取っていきましょう。イエス様はいつも語ってくださいますよね。でこのところ私は折に触れてお話してきたと思うんですけども、今の時代、これからの時代、本当にキリスト者である私たちはイエス様が、神様が語ってくださる言葉を聞くということが大きな必要です。大きな必要です。それを意識して求めなければ何が起こると思いますか。これまでの時代、5年前までの時代と今の時代とはものすごく変わってきてるんです。私たちが神様からの語りかけを熱心になって求めていかないと、おそらく世界中が AI の言うことをそれこそ絶対だというようになっていくと私は思っています。間違ってたらごめんなさいね。僕は私が思ってるんですから、私の勝手です。はい、思うのは勝手に思ってるんじゃなくて、いろいろ考えた結果そう思ってるんです。昨日もちらっと、今日ちらっと言いましたね、いろんなロボットが作られてるんです、世界中 でロボットに競争させたりしてるんです、フィールド で四つ足のロボット、四つ足で平たいって4本の足、このロボットは走るように歩くようにプログラムされていなかったのに、自分で歩くということを始めたっていうふうにコメントに書いてあったんです。いいですか、起きてますね皆さん、おはようございます、こんにちは、はい、大丈夫ですね。何が言われているか、ロボットが自分の考えを持ち、自分の意思を持って行動するようになっていると言ってんです。話をする、いや、このロボットは 歩くだけ、話をするロボットもできてるんです、はい、でそのロボット機械ですけども、それに人工皮膚とかなんとかいろんなのつけて人間らしく見えるようにしてるんです。でそのロボットがあなたの家で何でもしますよ、あのヘルパーに代わっていろんなことをしますよということももう試験的にされているんです。面白いですね。で面白いうちはいいんですよ、そのうちにロボットに操られるようになったら面白いでは済まされないんです。でもそれに向かっているのすでに世界中で AI っていうのが今一番大事なこととされている。そしてAI 人工知能が人間を超えたとされている。もう人工知能って皆さん何をイメージしますか。 AI っていうとロボットをイメージしますか、何をイメージしますか。スマホで調べてね、 AI って言うとたくさんもうバーッと出てくる。いや、スマホで調べてる時点で AI による答えって出てきてますから。 AI って何ですか、皆さんどんなイメージ持ってますか。何でも操作されてしまう、うん、あの AI っていうのはこう目に見える形ではないんですよ。目に見える形ではないです。あの演算処理機能っていうのがもともとの言葉なんですけど、コンピューターなんです。コンピューターが AI なのではありません。コンピューターを動かすプログラミングされたものが AI なんです。コンピューターっていうのは機械ですから、それ自体どんなにどでかくても何の役にも立たないんです。コンピューターにはプログラムが必要なんです。そのプログラムは人間が作るんです。で人間が作って、例えば画面に赤い色を出せという命令ラインを作るんです。皆さん、ラップ トップとかコンピューターとか、まあこういうのを見てもフルカラーで出てきますけど、この一枚の写真の陰に数えきれないこの命令のラインが、命令の行が詰まってんです。でそれ全部人間が今までありとあらゆる方でプログラミングして、それがどんどん溜まってきたわけですよね。そのプログラミングした情報を処理する能力はもう30年前と今では月とすっぽんの違いです。いや、そんなことないです、はい、だからそこまで、あ、いい質問ですよ。今のはいい質問ですけども、今私が一生懸命説明しているのは AI っていうのは人間が作り出したコマンド命令文であり、その命令文の通りに機械が動くようになっている中で、その機械っていうかプログラミングされて、そのプログラミング通りに命令を実行する部分が、あたかも自分の意思を持って人間を超えた能力を持って自分で一人走りしているのだというようになったんです。今専門家と呼ばれ、世界のトップの頭脳と呼ばれる人たちがそう言ってるんです。もう AI は人間を超えている、人間にはかなわない言ってるんです。 AI はもう自分の意思を持ち、自分の感情を持っている。人間を超えてるって言ってるんです、はい、人間よりも優れているって言ってるんです。皆さん、そこ、その先にあるもの見えますか？見えない。その先にあるものは AI の言う通りにしろっていう世界です。わかりますか？はい、怖いです。目の前なんですよ。もう出来上がってるんです。全て準備は整ってるんです。誰かがそう言ったらその方向に流れていくんです。つまり私たちは AI は神だと言うようになる時代の目の前にいるんです。だから神様の声を聞くことが必要なんです。いや、あなた関係ない、私関係ない、誰もそんなこと言いませんからね。アメリカの現在の政権で AI のために莫大なお金を投入してるんです。 AI をこう整備することが急務だ、アメリカの国にとって大切だ、何十兆ってお金をつぎ込んでるんです。記憶能力はコンピューターにはかないませんから、競争しないでください。コンピューターを利用すればいいんです。コンピューターに利用されたらダメなのです。記憶能力はどんな人間が逆立ちしても、世界中の全部の人間が逆立ちしてもコンピューターにはかないません。コンピューターってのは記憶装置が一つ大きい問題です、ものですから。で、世界最高のコンピューターってのはもうでっかい建物いっぱい使うんですけど、それは何の装置かっていうと情報を記憶する装置なんです。世界中の情報が一つの部屋の中に収まってます。で、 AI っていうのはその情報のどれを引っ張り出してどう組み合わせるかっていうことをやっている、プログラムされた命令、実行装置なんですね。実行部分ですか、皆さん。これ私の主観ですから、主観ですからね、私の主観です。でも間違ってないと思います。その人間がプログラミングをしてできた AI が人間を超えているというようになった、それは確かに予測できない答えをその AI が答えるようになってきているって言うんです。でもどんなにしても人間が人間を超えたものを作り出すことができないっていうのが私のイエス様にある確信なんですよ。あなたの確信はどうするか自分で決めてください。 私にとっては人間が人間を超えたものを作り出すことができるというのは神様に対する反逆なんですよ。神様なしで人間が解決できるって言ってるのと同じなんですから。ここで吉脇に戻りますね。
サイバー攻撃とかそんな関係ないんですか？
サイバー攻撃っていうのは関係ないっていうか、サイバー攻撃って何かっていうと、どんな国に行ってもどんな会社でもでっかいコンピューターを持ってるんですよ。でそのコンピューターを動かしている脳みそのような部分、それが AI なんです。でもプログラムなので、優秀な連中は中国にいても韓国にいてもアメリカとか日本のコンピューターに入り込んでぐちゃぐちゃにすることができるんです。それがサイバー攻撃です。それは別に線がつながっていなくても無線でできるんです。こんな話すると勉強とっていいじゃないですけど、だから大事な時代で、私たちは今本当にまさにいつどんな時でももう神様は必要ない、神様はいないんだ、人間よりも優れた AI が完全な答えを出してくれるといつ言われてもおかしくない時代に今いるっていうことだけは心に留めてください。だからこそ私たちは神様を求めていきましょう。短く愛美玄先生にお祈りをお願いします。すいません、自分でメラリーをしゃべってしまった。
ちなみにちょっとインプットしました。 AI は一本の草を作ることができますか？ちょっと入れたらね、それは AI の領域を超えているというアレルヤ、愛する天のお父様、感謝いたします。天地万物創造し、意味を創造して、そして私たちの心にイエスを受け入れる人にあなたは語っておられる助言を、不思議なる助言、そして知恵を与えてくださる、罪の許しを与えてくださる、人間を麻薬でボロボロになったどうしようもない人間をあなたが奇跡的に救って変えておられること、あのカウンセリングのあの聖書によるカウンセリングのリーダーが本当に麻薬患者で、大学出てもゼロ、次の大学もゼロ、次の大学もゼロ、もう本当に諦められた人がイエス様の救いによって本当に新しく捨てられ、今は博士号を持ってそういうふうに聖書を使うことを教えておられること、心から感謝いたします。あなたは確かにこの主の主、そして私たちをあの日々導いて、そして戦略を与え、計画を教えて、そして私たちを天国永遠の住まいに導きくださるお方であること、すべてイエス様の尊い十字架を通してであることを感謝いたします。祝福してくださること、導いてくださること、本当に感謝いたします。イエス様、あなたの不思議なる不思議なる愛の犠牲によって、なんと私たちが許される、あなたが私たちの呪いを背負って、私たちが祝福いただいた、私たちの罪を全部背負ってボロボロに苦しめられた、あなたが私たちを救ってくださって復活を通して証明してくださった偉大なる救いに捨てられることを感謝いたします。どうか私たちが大胆に主に従うように導いてください。今日の話また続けて導いてください。イエス様の皆によってお祈り感謝いたします。アーメン。
引き続きイエス様の語りかけを受け取る心を開いて祈りながら行きましょう。イスラエルの民は神様の奇跡によって、そして神様のお言葉指示によって、エリコの城壁を崩していただいて、エリコを勝ち取ることができました。しかしその時に一人の人間が、アカンが自分の欲に従ってしてはいけない という分取り物をひっそりと盗んでしまう。その結果次に戦いに行ったアイという小さな町でイスラエルは大変な敗戦、負け戦をしてしまったということでした。で、再びそのアイに攻め上るときに神様がヨシュアにしっかり支え、勇気を出しなさい、必ず勝ち取るという約束をくださっていますが、それはヨシュアのリーダーシップのもとイスラエルが自分たちの中にあった罪を神様の言葉に従って取り除くというか、罪の贖いを受け取ったからでした。そして読んでいただいたようにヨシュアは神様からの指示を受け取りながらイスラエルの民の兵隊を二手に分けました。3万人を夜のうちに愛の町の反対側西の方に置いて伏兵としました。そして朝になって愛の王様がイスラエルが戦いに向かってきたということを知り、この間のようにまたやっつけてやろうと言ってみんな出てきた。でイスラエルは逃げるふりをして逃げた。その時にヨシュアの合図により伏兵が立ち上がり町に入っていって町を焼いた。そのようにして愛に打ち勝った。愛の人口が12,000人、イスラエルの民の兵隊が少なくとも30,000人、もっといたわけだろうと思います。ここでまあここまでも時間が過ぎてしまったので手短にお話ししていきますが、私たちが学べることたくさんあります。もう際限なくありますけれども、第一、人生、失敗のない人生はありません。失敗はつきものです。失敗したからダメな人生も一つもありません。ポイントは、大事なことは失敗から学ぶのか学ばないのかです。人間は失敗するように作られているんです。人間は神様に逆らって自分の道を選ぶという大失敗をしました。失敗する可能性を持って神様は人間を作られたのです。どうしてそんなことをしたんですかと思うでしょう。でも選ぶという能力がなければ神様の似姿ではないんです。自分の意思と考えで選び取っていく、それが願わくはいつも正しい道でありますように。ところが現実はそうはいかない。私たちはあまりにも多く自分が選ぶべきではない道を選んでしまうことが多い。みんながみんなと言っているのではありませんが、ほとんどの人間は、まあおそらく一人残らずどこかでそういう経験は一度はしているでしょう。一度するのか、それともずっとするのかの違いはあります。とにかく失敗するのは人間らしさです。しかしそれ以上に大切なのは失敗から学ぶことです。そして成長することです。神様は人間をご自分の似姿に作り、失敗する可能性と同時にそこから学んで成長するようにも作ってくださいました。どんな人間も成長することができます。最後まで成長していくのが私の願いであり、私自身にとって願っていることであり、神様が私たち全ての人間に願っておられることだと確信します。だから成長するってどんなことかということです。 皆さんにとって成長とはどんなことでしょうか。本当はみんなの意見をもっと聞きたいんですけど、ね、聞いた方がいいんですけどね、もう AI にたくさん時間を使っちゃったので困ったことになりました。 AI が悪いんです、みんな。そうですね、はい、
それの中にあって人間が神様におっしゃったことに従って成長していくっていうすごく難しいように思うんです。
はい、素晴らしいポイントです。成長は動物だってやりますよね。でも人間が神様の御心に従って成長するっていうのはすごく難しいことだと思うんですけど、私もそう思います。黙っていれば成長するってことはないんです。だから失敗から学ぶことが必要なんです。でも普通の場合、私失敗すると落ち込んで学ぶどころじゃなくて前に進めない気持ちになる。最近になってオーストラリアが日本人の蒸発というのをテーマにした映画を上映するようになりました。日本人とドイツ人が共同で作った蒸発っていう映画ができたんですね。でその映画ができた時に制限を設けたんです。何があっても日本では上映しないっていう。なぜなら蒸発した人たちとのインタビューが入ってるからです。ドキュメンタリーです。皆さんご存知でしたか？日本で年間8万人が蒸発してるんです。8万人、非常に興味深いことなんですけれども、大体の場合ね、失敗してどうすることもできなくなって、もういなくなりたい、でも死ぬわけではないっていうことで蒸発する。でそこに夜逃げ屋さんが助けてくれるっていう、夜逃げ屋っていう商売があるんです。で夜逃げをお手伝いするときに、あたかも何者かが侵入したかのように夜逃げ屋さんが部屋の中をめちゃくちゃにするそうです。犯罪性を匂わせてその人がいなくなるようにする。いいか悪いかの世界ではなく、私には考えさせられる状況です。どこから来ているか、人間は失敗するんですよ。失敗して自分の力では成長どころか解決もない、難しいんですよ。逃げ出したくなるんですよ。そして逃げ出す人がいるんですよ。私はいい悪いなんて言えないです。なんか身につまされるものがあります。私たちが成長するのは自分の努力じゃないんです。成長は神様によるんです。神様が成長させてくださる。ローマ人の手紙に書いてある。成長させてくださるのは神。あ、コリント人の手紙第一、あるものは上、私はアポロは、私は上、アポロは水を注いだ、しかし成長させてくださるのは神です。動物の成長は今のところ体が大きくなって、そして大人になって子供を産むことです。動物の世界、百獣の王ライオンは大学に行って博士号を取ることはしません。人間は違うんです。体が大人になって成長の、まあ、ピーク、若くて力が得意な、そこから人間は本当の成長が始まるかのように作られてる。違うんですよ、成長の意味が違うんです。だから私たちにとって成長とは何かっていうことですね。ヨシュアはエリコでイスラエルが大勝利を収めた後、愛の町を攻め取るのに、どうやら神様に尋ねてないんです。スパイを使わして、スパイが帰ってきて、そのスパイがこの町ちょろいっすよ、3000人で大丈夫ですって、そのことをそのまま聞いちゃったんです。日本語には勝って兜の尾を締めろって言葉があります。 In victory tighten your strap of your helmet. 勝って兜の大締めを。すごい言葉だと思います。戦いをしているうちに兜の尾は緩んでいく。兜が脱げそうになる。勝った後でその尾を締める。きちっと兜を元にするとはいつ戦いが来てもいい準備をしなさいっていう意味です。いい気持ちになるなんです。満足しきるの。どうやらイスラエルは兜の尾を緩んだままだったんですね。神様に聞くことをしなかった。もし神様に聞いていたら、神様は何も答えなかった可能性があります。もしかしたらあなた方の中に罪があると言われた可能性もあります。いずれにしろ私たちはうまくいった時に調子に乗るという性質がありませんか？ありますね。ありがとうございます。私だけではなかった。あるんですよ。そして痛い目に遭うんです。そうなんですよ。失敗したと思うんです。だから失敗するのはどういう時かと、いい気持ちになっちゃうからです。調子に乗るからです。自分でできると思っちゃうからです。これは気がつかないうちにやってくる。でそれを避けるのにはいつも神様の前に立つ必要があります。ヨシュアは失敗して初めて神様の前に出なければいけず、一日中神様の前にひれ伏して神様の前に文句を言いました。どうしてこんなことをしたんですか。何言ってんだ、お前たちの中に罪がある。典型的です。私たちが失敗するときに言うんです。神様どうしてあんたはこんなことを許すんですか。神様は言われる。私のせいか、お前なんじゃないの。そうなんですよ、ね、でも人間言う、神様どうしてこうなんです、私はどうしてこんな苦しみ。自分のせいじゃないって言ってるんですから。それはでこれ成長してないからです。ヨシュアは神様から言葉を語られて、そしてやり直しました。今度は用意周到です。3000人いれば十分な相手、まあ1万2000全校女子供を入れ、女性子供を含めて1万2000人ということは、まあ、どんなに頑張っても5000人以上の男はいなかった。それに対して全兵士を動員してイスラエルは向かっていきます。高ぶらない、慢心しない、自分の計算で大丈夫と思わない、神様の言葉に従っていく。そして勝利を収めます。勝利を収めた後何が起こったか、今日のポイントはそこなんです。愛に勝利をした後、ヨシュアは民全体を2つのグループに分けました。そして一つのグループはゲリジム山、なんとなくゲジゲジに近いなって思って、まあ、ゲリジム山の前に、でもう一つはエバル山、エバルじゃないぞという声が聞こえてきそうな山の前に立たせました。ここで次の絵を見せてくれますか。これが現在の、あの左側がゲリジム山です。右側がエバル山。よくはっきりは見えないですけれども、エバルっていうのはハゲ山という意味なんだそうです。ゲリジムっていうのは切り捨てるとか切り分けるっていう意味なんだそうです。この後になってゲリジム山でサマリア人が神殿を建てて、これこそ本当の礼拝の場所だっていうようになったんです。もうゲリジム山、そのサマリア人の女性がイエス様と話をした時に、イエス様がこの山でもエルサレムでもない、エルサレムでもこの山でもないところで民が、人々が神様を礼拝する時には来る、今がその時だ、 神様は霊とご聖霊と真理と思って礼拝する人々を求めておられると言われた、そのゲリジム山、実物レッスンです。ヨシュアは二つの山の前ですから、ちょうどあの間ぐらいって考えた方がいいんでしょうかね。そこに民を二手に分けて向かい合わせたようです。そして聖書、モーセが語った言葉によって神様の祝福と呪いの言葉を読み上げました。祝福と呪いの言葉を読み上げたのはどうしてですか？
選ばせる
ため、選ばせるためです。もちろん祝福を選ばせるためです。モーセが言ったように、私はあなた方の前に祝福と呪い、命と死を置く、命を選んで生きよう。成長するというのは神様が祝福と呪いについて何を語っておられるかを絶えず学び取り、その後で祝福を選び続けていくことです。それによって人間は成長していくのです。どんな成長か、もっと真理が分かるようになる、そしてもっと真理に従うことができるようになる。もっと真理に従うということはもっと神様を礼拝するようになることです。霊と誠によって神様を礼拝する、これが私たちの成長です。やがて私たちは全ての罪から解き放たれ、死からも呪いからも解き放たれて、ひたすら神様を知り、ひたすら神様を礼拝する、俗にクリスチャンが天国と呼んでいる状況に入っていきます。私たちはこの体がたとえ迫害や、いや神様に反対する者によって殺されたとしても、それは私たちにとっては祝福なのだと知ることができますように、頭の中に詰めるだけではなくて、この体がたとえ殺されたとしてもそれは祝福なのだと知ることができますように、それが教会の歴史なんです。迫害されてイエス様のために血を流し殺された人々が土台となって教会ができているんです。私たちはこれからの世代のためにどれだけ時間、まあ世の中が続くか分かりませんけれども、もっと神様が語っておられる祝福と呪いの言葉を知り、呪いはあんまり読みたくないっていうんじゃなくて、あこの書は呪いばっかり書いてあるから飛ばそうじゃなくて、ちゃんと読みながら神様が語っておられる祝福とは何か、呪いとは何か、それを絶えず受け取りながら祝福を選んでいく、たとえそれが自分の命の危険を招いたとしても祝福を選んでいくということができますように。私は今の時代それが本当に必要とされていると、とにかく霊で感じます。理屈ではない。もっとイエス様を知るということはもっといい気持ちになるということじゃないんです。それも入ってますよ、もちろん祝福されます、喜びがきます。でもそれ以上にもっともっとシラフな気持ちで、私は選んでいくのだ、たとえ自分の肉には嬉しくないどころかやりたくないことでも選んでいくのだという選択ができますように。神様に命じられてヨシュアはエバル山の上に祭壇を築きます。ハゲ山の上に祭壇が立った。聖書は特筆してるんです。この石は自然の石だった、人間が手を加えて形を整えたものではなかった、自然の石で祭壇を築いた。自然の石って何ですか？この質問難しいというか、はっきりしない質問ですよね。 自然の石は神様が作られたままのものです。人間が作ったものはダメだって言うんじゃないんです。でも聖書全体を通して神様が言っておられる、神は人の手で作られたもの、建物の中に住むような方ではない。神様は私たちのありのままを求めておられる、礼拝するものとして。私たちが形を整えて、衣装を整えて、まあ衣装を整えることは別に悪いことではないですけども、神様の前に立派になってから出ていくんじゃないんですよ。ありのままで出ていくんです。その時に、その時にイエス様、あなたに寄らなければ私はあなたの前に行くことができませんということを言えるかどうかです。それを自分の中にちゃんと持っているかどうかです。イエス様、私が神様の前に天のお父さんと言えるのはあなたのおかげです。あなたの十字架のおかげです。あなたの復活のおかげです。私は神様の前に滅んで当然のものなのに、ああ神様、イエス様のゆえにあなたの前に出ていきます。自然の石で作られた祭壇、神様、私たちが自分を着飾って神様に受け入れられるかのように考えることは願われません。身だしなみはちゃんとしましょう。しかし身だしなみによって神様に受け入れられるのではない、イエス様によって受け入れられるのだ。私の頑張りでも、私の身分でも、私の教育でもない、あるいは財源でもない、イエス様によって私は神様の前に受け入れられる礼拝を捧げることができる。そうやってヨシュアは民の前で律法の書を読み上げました。石には律法を刻みました、書き入れました。おそらく10回だったのでしょう。祝福と呪いについての律法の言葉をことごとく読み上げた。読み上げなかったことは一つもなかった。神様が語っておられるお言葉を私たちは絶えず求めていきましょう。そして絶えず選び取っていきましょう。神様に従い続けるのだ。時にはもういい加減にやっとこうか、適当にやっとこうかという思いが来るでしょう。どうか私たちが自分のその感覚を選ぶのではありませんよ。AI が怖い、 AI が怖い、でも怖いんだったら見ない方がいいですよ。でもね、あなたの問題っていうか、あなたにとってのチャレンジはイエス様を選ぶことなんです。怖い時にイエス様、私はあなたについていきますって選び取ることなんです。関係ない、どこででも関係がない。いや、だからね、そうやって AI のことを考えるから恐れが来るんです。イエス様のことを、いや、イエス様とイエス様に呼びかけることをやっていくんです。で、自分の考えなきゃ、怖い AI だ、あ、また AI だ、怖いって言ってたらイエス様のこと考えてないんですよ。 AI じゃない、イエス様なんです。やるんですよ。そうしたら平安が与えられます。そうなんです。私が言ったのは AI を怖がらせるためじゃなくて、私たちはいつ何が起こっても不思議ではない時代に今生きているのだからこそ、神様に向かっていく、イエス様の皆を呼び続けていく、イエス様を知ることをもっと呼び続けていきましょうというのが今日のまとめです。インドでデバダナム先生が、私たちの、まあ、修法に名前書いてありますけど、名前が載っていないもう一人インド人 の、 あの若い働き人がいます。今朝彼からの連絡が入っていました。職場で人にイエス様のことを伝えていた。社長はクリスチャン、ところがその社長が自分がイエス様のことを伝えているのを見ていて、お前クビだって、もう来るなって言われた。落ち込んで家に帰ってきて、奥さん子供たちから言われた。 その社長のために祈りましょう。あなたにはイエス様がいるでしょう。イエス様のために苦しむことは感謝しましょうと奥さんと子供から言われた。妻と子供たちに感謝します。私なら感謝できるでしょう。私ならきっと、ああ明日から食べていけない、どうしよう、永遠恐ろしいなっちゃうんじゃないですか。どんな時にも祝福を選ぶというのは自分にとって簡単な道だってことではないんです。祝福のもといはイエス様なんです。祝福の土台は御言葉なんです。どんな時にもイエス様を選ぶことこそ私たちの祝福なんです。たとえそれが当座は苦しいことになっていくように見えたとしても、神様の御言葉に信頼してイエス様を求め続けていきましょう。お祈りします。天のお父様、今日もあなたが私たちを集めてくださってありがとうございます。神様、どうか私たちの心の目を覚まさせてください。あなたの御言葉によって悟りが与えられ、考えるべきことを考え、あなたの御心に沿って正しい選択ができますように日々にお助けください。世界は今どんどん悪の方向、悪魔が選んだものによる世界の統一、そして世界の支配の方向に向かっているとしか思えません。しかしあなたこそ万物を作られた創造の神様、あなたこそ万物の主であられます。あなたこそ王であられます。どうか私たちの心と思いをご支配ください。天皇ご夫妻をお救いください。イエス様にお会いしますように、石破首相にあなたが御言葉を使わし、あなたの御声を聞かせ、彼があなたの前に悔い改めて、イエス様あなたの御言葉によって政治をするものに変えられますように、日本の大臣たち、国会議員たち、福島県知事、県議会の議員たち、いわき市長、市会議員の議員たち、天皇とそのどうかあなたのご慈愛によって悔い改めが起こりますように、この国があなたのご臨在によって変えられますように、この町が大変革しますように、イエス様どうぞイスラエルを憐れんでください。イスラエルの政治指導者たちがあなたの御声を聞いて御声に従いますように、天皇とお様、エルサレムに平和をもたらしてください。苦しんでいる人々、世界中にいます。イスラエル、イラン、インド、アフリカ、迫害が起こっています。主よ、憐れみをもって臨んでください。病の方々にあなたの癒しを表してください。言い尽くせない祈り、イエス様の御名によって御前をお委ねします。アーメン。Thank you. 京子さんから今日の京子さん3人の方々、あなたをおめでたえます。今日、猪狩正一さんのお母さん、京子さんが誕生日。神様、あなたが今日まで生かしてくださりありがとうございます。どうぞ正一さんを通して京子さんがあなたにお会いしますように。イエス様、あなたからの語りかけを聞き、心があなたの与えてくださる平安と喜びで満たされますように。イエス様、あなたご自身の救いの御業を表してください。京子さんの思いが祝福で満たされ、体も強められますよ。よろしくお願いします。2日には純子姉妹が誕生日。神様、ありがとうございます。ここまであなたが祝福し、いろんな方のつながりにとっての祝福として用いてくださってありがとうございます。ますます健康を支え、あらゆる面で必要を満たし、そしてこれからもあなたの皆を明かししながら、人々の祝福となって、その祝福が広がっていきますように。また5日には直子姉妹が誕生日です。ありがとうございます。神様、日々の生活の中で直子さんがあなたを呼んでいますから感謝します。イエス様、どうぞあなたが直子さんの心に御言葉を使わせてください。あなたの御臨在によって、直子さんの心と思いをあなたに引き寄せてください。そして直子さんがあなたをしっかりと見上げながら求め続けて、あなたに従い続けて、祝福が大きく表されていきますように。主イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。